Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ、メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市さくら FM をキーステーションに、中央 FM、FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、敦賀 FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、ハワイホノルルケイズーレディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して56局ネットでお届けをしてまいります。さてゴールデンウィークオフィシャルに明けてまいりました。皆様本格的にもう5月病という方もいらっしゃるのではないでしょうか。今週はそんな嫌な気分をぶっ飛ばしてくれる素敵なアーティストをご紹介をいたします。今日のゲストこの方です。
よろしくお願いします。ウェボーです。
ウェボ
ー。暴かれたいのよもういっそ、落ちてゆきたいの一緒に、よならだけが神聖さ、全部持ってはいけないから、瞳に夢を、唇に歌を、
The best variety of the music of tomorrow. DJ のビス東京ライブへようこそ。今日のゲストウェボーさんです。お久しぶりでございます。
お久しぶりです。
実はですね、この番組を放送するにあたって、はい、紆余曲折がありましてですね。
紆余曲折、はい、
そうなんですよ。実は一回収録をしたんですけれども、
はい、
その収録をした音源がですね、なんと収録機材のエラーで飛んでしまったというのがありまして、まあちょっと前回一回ね、トークをさらっておりますので、
はい、
そこからより深い話ができるのではないかなと思って。
結果俺リハーサルだったっていう、
そういうことですね。
つまり
都内までご足労をいただいたにもかかわらずちょっと大変申し訳ないことになってしまったんですけども、今日のゲストウェボーさん、僕は今日お会いするのは4回目5回目ぐらいかな。
そうですね、
はい、はい、番組的には2回目の登場ということでお越しをいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ウェボーです。
そう言ってもウェボーさんというお名前を今日初めて聞いたというゲストさんも、あげつなリスナーの方もいらっしゃると思うので、
はい、
ウェボーさんの自己紹介をさらっとお願いしてもよろしいでしょうか。
いつものやつ、
はい、そのやつお願いします。
はい、上下の上にお坊さんの坊と書いてウェボーと読みます。そうウェボーっていうの本名なんです、
うん、
ウェボーヒロトっていうんですけども、もうこのウェボーっていう名前がね、そんなにねいっぱいいる名前じゃないし、
うん、
こうなんか耳にポップだなと思って、そのまんまローマ字にして UEBO とウェボーという名前で活動しています。はい、
そんなウェボーさんに今日お越しをいただいておりまして、
はいはい、
ウェボーさんは前回登場していただいた時はですね、はい、全曲生演奏ということで、
そうでしたね、
やっていただいてもあれ大好評でして、うんうん、ファンの方にも本当に
ありがたい、
全部生じゃんみたいな、なんかトークもここでしか聞けないし、
演奏
もここでしか聞けないしってことで、でも今日も3曲
そうです
生演奏でしていただくということなので、もう本当にスペシャル感満載でお届けをしていこうと思っております。は
い、
UEBO ウェボーさんを今日はゲストにお迎えをしております。そんなウェボーさんが、まあ、今日ライブ音源をたくさん聞いていただくんですけども、
はい、
6月の3日金曜日、
はい、
デュオミュージックエクスチェンジで、
はい、
ワンマンライブを開催をされると
あるんです
いうことが決まっております。
はい、
かなり大箱ですけれども
ですね、僕 の、 その活動の中でも過去最大規模の箱ですね。うん、はい、
これはこのホールでやろうって決めたきっかけは何かあったんでしょう。
いや、こうとつとつとというか、うん、一昨年からか、
うんうんうん、
3、4ヶ月に一遍ワンマンっていうペースでだんだん規模を上げてやっていってて、はい、月見る君を思うっていう箱であったりとか、うん、JG ブラッドっていう箱であったりとか、まあ、基本的にはその東京の箱でやっていたんですけど、うん、まあ、今年の初めですね、1月の5日に、うん、TBS の 歌を2016という番組に出たり、あ、そうだ、まあ、それがきっかけで、あの、なんで森山良子さんとか、はい、あとはあの唐島みどりさんとか、うん、まあ、そういった割と大御所の方がいらっしゃるあの音楽事務所、うん、MS エンターテインメントというんですけど、はい、そこへの所属が決まったりして、まあ、なんていうんだろう、このすごく自分としても勢いがあるなと思って、うん、一個ガッとこうステップアップするのは今を置いて他になしという感じがしたので、うん、トライしようと思いました、はい、
じゃあこの1月のテレビの出演を通して、うん、まあ、一つ何か手応えがあって、
そうですね、ということですよね、何か一つなんて言うんだろう、潮目が変わったというか、うん、なんかそんなにその迷信めいたものを特に信じる方ではないんですけど、うん、なんかそうですね、まあ、1月のその5日に大きなその放送があって、そこに至るまでその予選というか、うん、あの出るまでの選考みたいなのがあったんですけど、はい、その選考が始まってから何かこう一つ気の流れというんでしょうかね、変わった感じがして、すごくいい方向にあの進んできたなっていうのはあのやっぱり感じたんですよ、何か、
う
ん、
やっぱりそのファンの皆さんの反応とか、まあ、ファンの数自体も多分増えたんだと思うんですけども、
そうですね、とてもありがたいことに、やっぱツイッターっていうのはすごくね、あの入りやすい間口だから、やっぱりツイッターのフォロワーは増えたし、うん、はい、で僕は毎週そう金曜日に、うんうん、あの夜10時からですね、あの、はい、ツイキャスっていう、
ツイキャス、
まあ、なんて言うんでしょう、もう画像付きラジオじゃないんですけど、僕の場合は
インターネット放送、
そうそう、インターネット放送、はい、生配信だ、ほとんど1時間くらいなんですけど、ほぼ歌ってるんですけど、うん、をやったりして、やっぱりその入りやすいツイッターって間口からツイキャスを見てくれて、うん、あ、こんな人なら生で見てみたいっていう風にして会場に来てくれたりっていう、いろんなやっぱりきっかけがあると思うんですけど、うん、
じゃあその前回のワンマンからはちょっとなんというか気の流れとかいうか環境というか、
う
ん、そういったものがまだ変わっている、
そうですね、
一つの、
はい、
まあ、活動の節目というか、
うん
うん、新たな一歩になるんでしょうか、うん、6月の3日、はい、シングシンガーシンゲスト、
イエス
というライブを、デュオミュージックエクシン渋谷にあるこのかなり大箱でして、本当にいわゆるシンガーソングライターミュージシャンが一つの目標にするような、
うん、そうですね、
大きなメジャーなライブハウスなんですけれども、こちらを満杯にしに行くぞという意気込みで、
はい、
ライブを開催をされます、
します、今日はそうですね、うん、ここでやらせていただくライブは全部弾き語りでやってるんですけど、この日はバンドで、はい、
お、
はい、
どんな編成のバンドでしょう、
僕が、ギターボーカルですね、うん、そんであとはベースドラムに加えて、キーボードとパーカッションという感じなんですけど、このキーボードとパーカッションがすごくこの歌を歌える人たちで、つまりコーラスもすごく充実してるんで、
素晴らしいです、ね、
そうなんです、普段こう僕が弾き語りで、うん、要はその曲の原型みたいなものを皆さんにお聞かせしてるとしたら、うん、もうそれにしっかり色付けした絵をお見せできるかなと思います。
この間弾き語りのワンマンを、
はい、
バースデーワンマンでしたか、
はい、来てくださって、はい、
見せていただきまして、うん、満杯のお客様の前で本当に一人でギターを抱えて、
そうですね、
まあ、途中ピアノがちょろっと入るところも、
うんうん、
アンコールでさっきあれ
は、はあ、アンコールでした、ね、
あったんですけども、はい、いやなんかよくあれだけのお客さんの心をギターとボーカルだけでつかめるなってもすごく感心をしていたんですけれども、なんかコツっていうとあれですけど、どういうふうにお客さんと対話するんですかね、なんかどういう気持ちで臨んでるんですか、あのステージって。
なんかこうなんていうんですかね、弾き語りっていうのは本当にその人の人となりとかが結構本当に浮き彫りになっちゃうなと思って、うん、やっぱその今に至るまでいろんな方法を試して、ちょっとそのピエロっぽくわーって盛り上げる感じでやってみようかなってやったり、うん、逆に何も喋んないでやってみようかなとか、そのいろんな方法を試したんですけど、結局最近すごく思うのが、自分含めいろんなそのシンガーの歌を聴いてても本当に歌ってその曲、詞、歌い方、声色とかまで含めて、もうその人の人柄以外の何者でもないなっていうのは本当に最近すごく感じるんですよね。すごくやっぱこう緻密な人は緻密に歌うし、大雑把な人は大雑把に歌っちゃうしっていうのを感じるから、もうだから変にピエロっぽくしてもしょうがないし、その俺だっていいところも悪いところもあるし、からなんかでもなんか逆にその自分で言うのも変ですけど、俺は自分のことはまあ素直な人間だと思ってるので、そういうなんか俺がいいと思う自分の素直なところを普通にバッて出せば いいじゃんみたいな。
なるほどね。
だから本当にこうやってムビーさんとお話したりとか、まあ、例えばこの間もね飲みに行ったりしましたけど、
はい、
そういう飲みに行ったりっていう温度感を、まあ、ステージ向きにしたものというか、うん、そのあくまでその人と喋ってるっていう感覚を失いたくないんですよね、うん、だからまあね、例えば100人のお客さんが来たとして、はい、一人一人と喋るわけではもちろんないですけど、いわばその100人が一人の大きな人みたいな、うん、なんていうんでしょう、100人を一人と捉える感覚というか、うんうん、その100人と俺が一対一で対話してるみたいな気持ちでいるんですよ。だからなんか、うん、こういうことで笑ってくれるんだとか、うん、あこういうことはあんまりピンとこないのかな今日のこの50人今日のこの100人と200人とか分かんないですけど、うん、っていう風に最近はすごく、だから逆に前より楽になったというか、うん、変に照らう必要はないなっていうその感じですね、うん。
まあ、そのウェボーさんのワンマンライブを見に来ているお客さんなので、うん、皆さんもウェボーが大嫌いだっていう人は、まあ、おそらくいないはずなん
ですね。
おそらくいないと思うんですけど、でもその方々とでも僕もあの見せていただいててもう一番印象的だったのがやっぱり問いかけはあるんですよ、これどう思うみたいな、なんかそういう投げかけはありつつも、うん、でもちゃんとそれをあの相手に考えさせる時間も取って自分ならこう答えるなっていうののまた返しがまたウェボーさんから返ってくる、うん、本当になんか会話をしているような感じがして、うん、その間にちゃんと歌がね、うん、あの素敵なのが挟まって、うん、なんかすごい人柄がそういう意味では出てるなと、おっしゃる通りそうだなっていうのを感じました。うん、なんかお客さんもすごくあったかい雰囲気で楽しめたのかなというふうには思いましたけれども、うんうんうん、はい、そんな雰囲気のライブがまた6月3日にありますので、はい、ぜひチェックをしてみていただければというふうに思います。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ早速1曲お届けしていこうと思うんですけども、はい、立ちこぎペダルというナンバー、
はい
はい、これは僕は何回かもう聞かせていただきました、
はい、
編集をしながらの段階ですけれども、
はい、
まあ、ちょっとどんな曲かっていうところをさらっと教えていただいてもいいですか。
そうですね、これは、うん、まあ、主人公が実は僕の友達を、
うん、
高校、いや中学時代から親友をこうモチーフに書いた曲なんですけど、うん、そうですね、まあ、自転車の漕ぎ方にも普通に座って漕いだり、ゆっくりこう押して漕いだりとかいろんな漕ぎ方あると思うんですけど、うん、まあ、もうがむしゃらに漕いでいくしかないよなっていう、もうタイトル通りなんですけど、うん、まあ、そんな曲ですね。
お届けをしてまいりましょう。ウェボさんで立ちこぎペダル。
立ちこぎペダル今。 惨めでも恋だ分は確かに進んでるだろう。何を言われてもどう見られてもたどり着いたここだ。僕の全て立ち恋メダル思い詰めたがって恋だ分しか進みゃしない。
Best variety of the music of tomorrow.
DJ Nobby's Tokyo
Wave. お届けをいたしました上坊さんで立ちこぎペダルというナンバーでございました。
ありがとうございます。
そう、1月全国ネットのテレビに出られた、
はい
ね、どうですか舞台というか、まあ、音楽業界の有名な方がたくさんいらっしゃって審査員として、はい、うん、でも何十万人の方が当然見ていらっしゃるっていう状態の中で、うんうん、
はい、
生で歌ったんですね。あれ生
歌いましたね、はい、
なんかどんな気持ちでした？普段のライブとどういう風に違ったのかな。
もう全然違いますね。やっぱりもう本当に緊張しましたね。だからさっき言ったようなそのライブの心持ちというか、うん、自分の素のままでいいじゃんっていうわけには全然いかなかったです。やっぱこういう舞台にはまだまだ不慣れなんだなと自分で痛感しましたね。その何曲もやるんだったらまだいいんですけど、それこそ1曲だけ、1曲1曲だし、まあそのなんていうんですかね、まずその1月5日は8人総当たりで、歌ったそばから点数がついてって、でそこで上位3人が、2回戦に進んで、その2回戦は3人で戦ってトップを決めるみたいな感じだったんですけど、はい、要は、まあ、最大2曲歌えるわけだし、その1曲歌ってダメだったらもうそれで終わりだから、その日は、もうなんていうんですかね、やっぱもう1曲だけとかの方がもう激しく緊張しましたね。
うん、まあそうですよね。
顔こわばってました。
確かに
見たら録画で。
トップバッターでしたもんね、
一番最初。トップバッターでした。はい。
なんか、まあ、最後の方に出てくるのかなと思って、ちょっと油断して見てたら、一番最初に上坊さん来て、
う
わーって思って、マジか。でもそれですごい、ね、一番最初に歌うっていうことは、その後はからは、抜かされるかしたかどっちかみたいな、
そうそうそう、
なんか緊張感がずっと。
たまらなかったですね。一つの、ね、言ってしまえば、基準になるわけですかね、そこから先の、
ね、
恐ろしかったですね。
まあ、でも、座ってて何もできない自分みたいな。
あもうその得点待ってる間です、ね、
もう一回歌い直すこともできないし、でも、ね、
あれ地獄ですよ。
そうですよね。でも仲間だからなんか落ちろみたいにも思えないしみたいな、なかなか大変な舞台だったらなと思いながらも。でもあれカバー曲をされたじゃないですか。
基本そうですね、はい、
あれはなんか自分の歌じゃなくてカバーでやってみたいな感じではあったんですか、
うん、もう基本カバーでっていう話だったね。
はい、そっかそっか。どういう基準で、
いや、その選ぶ、どういう曲にしましょうかって話し合う日みたいなのがあって、まあそこでこういろんな候補曲を出し合って、じゃあこれでいきましょうかっていう感じで。
あ、なるほど。じゃあウェボさんの希望もあって、
まあ、ありつつ、あっちもこういうのがいいんじゃないかしらっていうおすすめもあって、その中ですり合わせていってって感じでしたね。
そういう意味ではなんか今まで歌ったことがない曲ですかね、そういう曲
と、うん、一曲、それこそ1曲目に歌ったそのシングルベッド、チャランキューのシングルベッドは歌ったことなかったですけど、いやでも新鮮ながら、あ、盲点っていう、これは意外と自分に合ってるかもしれないと思ったりして、そういうラッキーな発見もあったりしましたね。
は
い、
なんかウェボさんがカバーするのってジャズっぽい曲が、
あ、そうですね、なんかやりやすいんですよね。そうそうそうそう、
もともとジャズが好きで、
いや特にそのドジャズを聴くってわけじゃないですけど、やっぱこう、ああいう香りがするっていうか、ちょっとなんていうんだろう、 大人っぽいっていうか、こう色気がある感じの曲っていうのは好きなんですよね。
なるほどね。
そうそう、好きで、まあそのギターとかもこうウォーキングベースっぽくね、ドゥンドゥンドゥンドゥンってやってみたりして、っていうなんか理由は説明できないけど、なんか体にしっくりくるというか、
ちょっとお酒が似合いそうな、
うん、
大人の男のナンバー、
うんうんうん、はい、
みたいなのが、まあ、好きではある。
好きですね、好き好き、
うん、でもなんか生まれ育った曲っていうんですか、どういう音楽を聴いて上野浩人は今に至るんですか。多分小さい時から音楽っていうのを聴いてきてるんじゃないかと思うんですけど。
そうですね、うん、どういう音楽だったんだろうな。いや特別僕自発的に音楽に目覚めたとかいう子供じゃなくて、やっぱギターを初めてようやくいろいろ聴き始めたんで、うん、その特別小学校の頃からめっちゃサザン好きでとかそういう感じではないんですけど、うん、まあ思い返すとね、それこそディズニーのね、はいはい、ビデオの中で流れた曲とか、うん、あとは親父が海行くときにかけてたビーチボーイズとか、
おしゃれ、
そういうのはこう流れこう覚えてるんですよね。親父はなんか今65、6なんですけど、はい、ちょうどやっぱそういうなんていうんですかね、50年代60年代くらいのアメリカ文化っていうんですかね、
うん、
あのそういうのがやっぱそうそうそう、うん、憧れがすごくあったみたいで、やっぱねビーチボーイズあたりにしてもそういう文化の一つだから、
うん、
やっぱ聞かされてたりして、うわなんかまあハーモニー素敵だなくらいに考えて、うん、まあでも今思うとやっぱそういうのも影響してるのかなと思ったり、
だそういう意味でルーツはやっぱり洋楽がメインだったっていう感じで、なんか J-POP めっちゃ聞いたみたいな。
あで全然ないですね。そもそも家で全然そういうの流れてなかったですね。
あもう洋楽が多かった。
洋楽っていうか、うん、うん、そうですね。あんまり両親とも日本の音楽に夢中になったことないんじゃないかな。いやそういうのってでかいですよね。
まあね、その家庭環境
でかいと思います。めっちゃねユーミン聞いてたとか、めっちゃサザン親がめっちゃ好きだったとかいう人が作る音楽とは全然やっぱり違う気がしますね。
ユーミンとかはそうですね、ユーミンさんずっと聴いてましたっていう人はそうだよねっていう曲作るし、うん、面白いな。確かにウェボさんはやっぱりその洋楽バックグラウンドなんだろうなっていうような曲を作るし、
うん、そうですね、
生まれ育つものってやっぱりね、なんか、うん、抜け出すことができない。
違うね、そうね、うん、どうやっても、
ね、かもしれないですね。
そうですね、
うん、お届けをしております。今日のゲストはウェボさんにお越しを、はい、いただいております、
はい、
6月の3日シングシンガー新ゲストというライブ、これボリューム1ということで、
はい、
渋谷デュオミュージックエクスチェンジで、開催をされます。6月3日の金曜日です、
はい、
どんなライブにしてやろうみたいな意気込みってありますか今。
あやっぱりこうね、うん、自己僕が活動して中でな活動してきた中では、うん、最大規模のステージなんで、やっぱ、
ね、
うん、エンターテインメントにしたいですね。ただの曲の発表会ではなく、うん、とにかくそれはずっと考えてるんで、
まあ、うん、2時間か何時間か分かんないですけども、うん、もうお客さんをずっと楽しませる、
そうですね、
飽きさせない、
30分くらいだったみたいだったねみたいな感覚にしたいですね。そうそうそう、
それ楽しみだなと思いますし、僕もこの日は伺おうかなというふうに思っておりますので、ぜひね、ウェボーさんの6月3日金曜日のワンマンライブお越しをいただければというふうに思います。シングシンガー新ゲスト、チケットはどういうふうに手に入れたらよろしいでしょうか。
チケットこれですね、はい、ウェボーで多分検索していただければ、うん、ホームページが出てくるし、まあ、そのツイッターでもウェボーっていう名前でやってるので、そこからホームページに飛べると思うんですけど、
はい、
そこからそのライブのところ、ライブみたいなそのコンテンツのところがあって、はい、そこを指すと結構簡単にその予約ページというか、あの飛べますね、はい、でそうチケット予約していただくと、今だと特典の CD もついてくるので、
特典音源が、
はい、あるんです。
ついてくる、
はい、
これ今日お届けする曲の中には
ありますね、一番最後にオンエアしていただけるというか流していただける
番組ラストで、
そうそうそう、音源に、うん、あ音源がついてきますね。
なるほど、
置き手紙というタイトルなんですけど、これはもうみんなで歌えるような曲を作りたいなと思う、それをこう思い描きながら、うん、作った曲ですね。
お得なライブですね、はい、
そうですね。
予約をすると特典音源までついてまいります、はい、UEBO ウェボーさんのお名前で検索をしてみたら、トップに、オフィシャルサイトが来ますの で、ね、そちらで予約をしていただくことができます、はい、あともちろんライブ会場とかでもね、物販コーナーで、お求めをいただくこともできますので、はい、ぜひチェックをしてみてください、
はい、
ウェボーさんのホームページ DJ のイーストークライブのホームページからもリンクをさせていただきます、はい、http://e-nobby.com e-nobby.com で皆様のアクセスをお待ちをいたしております。続いてお届けをするナンバー、僕この曲好きでね、
あ
キスマークという曲なんですけれども、はい、ちょっとなんていうんですか、色気のある、
そうですね、
うん、
そうこの間収録した時もこの曲の時のノビーさんの反応が良くて、おっおっと思いました。
好きなんすよこの曲
よかった、
編集これから編集しました
もん。なるほど、ね、
そう、どういうナンバーですかこれは。でも
これは、まあ、女性目線で、
うん、
まあその何ですかね、メインテーマはその不倫の愛みたいな話なんですけど、これをまあだから女性目線から、うん、なんていうんですかね、男性目線で普通にまあ俺が男だから普通に男の目線から書いちゃうと、なんかね入り込みすぎちゃったり、あるいはこう生々しくなりすぎちゃったりみたいなのが得てしてあるんですよ。特にこうテーマがディープであればあるほど。
なるほどね。
っていうと意外とちょっと視点をずらしてみると、
うん、
だ例えばそのさっきやった、立ちこぎペダルですか、
はい、
とかも、主人公、まあ、自分の気持ちをすごく投影してるんですけど、主人公は俺 の親友だったらどう動くかみたいな感じで書いてるし、うん、まあ、このキスマークにしても女性の気持ちから女性の視点からってやると、うん、あ、なんていうんですかね、その描きたいことはちゃんと描きつつ、なんか鼻につく生々しさとか、
はいはいはいはい、
ちょっとディープすぎる部分みたいなのをうまく抜けたかなっていうのは個人的にはしてます、はい、
どんな内容の歌なのか、
はい、
ちょっと聞いてみていただきたいと思います、はい、ウェボーさん生演奏でお届けをしてまいりましょう。キスマーク、
暴かれたいのよもういっそ、落ちてゆきたいの一緒に、隅々まで探してね、小指の先くらいよキスマーク、そういうとこ大嫌い、許しちゃう自分はもっと嫌い、甘くただれ始めた恋は惨めね、僕たちは共犯者だなんて、あの気なもんね、そっと残した花びらは小さな復讐、暴かれたいのよもういっそ、落ちてゆきたいの一緒に、隅々まで探してね、小指の先くらいよキスマーク、ジェットコースターよりも私観覧車がいいの、終わりが来るとしても少しでも先がいい、あなたと見ていたい未来。暴かれたいのよもういっそ、 して行きたいの一緒に隅々まで探して私だけのあなたにならないのならば Kiss Mark。
明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ、
ウェボーさん生演奏でキスマークお届けをいたしました。
はい、ありがとうございます。
いい曲っすね、これ本当に
ありがとうございます。
大好きです、こういう曲を書くウェボーさんが僕は大好きです、ね、今日のゲスト UEBO ウェボーさんをゲストにお迎えをしております、はい、6月3日、デュオミュージックエクスチェンジのワンマンライブがもちろんあって、
はい、
今日はそれをプッシュしていこうと思っているんですが、番組から発表がございます。この間ウェボーさんとねちょっと飲んだみたいな話をしたんですけれども、
はい、
じゃあなぜ僕がウェボーさんと飲んだのか、
はい、
とある、イベントへの出演をお願いをしたと、はい、いうことがありまして、うん、今年の11月6日日曜日にビルボードライブ大阪で行われます、
はい、
DJ のビーズ大阪ライブ2016に、
うん、
ウェボーさんご出演をしていただくことが決定をいたしました。
やほー、
いやー、これはねファンの方からもただウェボーさんはビルボードで見たいです、
いやー本当憧れの憧れですよビルボード。
たくさんのご意見もありつつ、メールもいただきつつ、そしてスタッフからもウェボーさんビルボードっしょ、
イエーイ
推しもありつつ、
本当にかありがたい、
もう僕もいや次やるならウェボーさんだよねっていうのももちろんありつつ、
はい、
そんな、まあ、いろんな方の思いが詰まった、
はい、
まあ、決定の過程があってですね、
はい、
ウェボさんをぜひビルボードにと、
ありがとうございます。
11月6日に大阪でウェボさんのライブを行おうと思っております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。やったぜ、
ありがたいですよね本当に。いやいや、もう2つ返事で受けていただいて、
もう
お願いしますって言った時に、ビルボードライブ東京とか行ったことありますか。
もう何度も、高いですけどね、一発一発
高い、
どうしても、ね、その外タレといいますかね、外タレっていうかその、ね、アメリカなり何なりのミュージシャンが来ることが多いから、
うん、
でも割とそのでもルーツに、僕のルーツに音楽的な、
うんうんうん、
ブラックミュージックだったりっていうのがこう色濃いから、どうしてもねそういう人見たいというとビルボードとか多いんですよね。
確かに。
からまあでもねやっぱね行くと大概何千円とか払っても見る価値あったなっていうか、なんだったら倍くらいのチケットの価値あったなって思わせてくれる箱です ね、
ですよね。
素敵な、本当に
東京なんか、東京のビルボードは特に後ろステージの後ろがねわーっと夜景が見えたりとかする箱なので、六本木の素敵なところにあるんですけれども、今回大阪、
はい、
大阪のビルボード行ったことありますか。
まあ、ないですね。
もともとブルーノート大阪だった箱ということで、うんうん、もうあのピアノはもう歴代の世界的なジャズピアニストが触れたピアニストであったりとか、誰もが知ってるようなアーティストが立ったあのステージにウェボーさんが出演をしてくださると
ドドン
いうことでございます、
はい。
ワンマンライブでももちろん、弾けていただいて、
はい、
そして、ビルボードでも同じぐらいの熱のあるステージを
ガツンと
やっていただければなと思うんですけれども、はい、11月6日ビルボードライブ大阪、 DJ のビーズ大阪ライブにウェボーさん出演をしていただきます。
よろしくお願いします、
はい。実はアーティスト発表第1弾でございます。
おウェボーさんが、そうなんですね。
そうです。これからあと3組徐々に番組内でね、今月来月にかけて公表をしていこうというふうに思っておりますので、これからのラインナップチェックをしていただければと思います。
よろしくお願いします。
まだウェボーさんを見たことがないなという方は6月3日にまず行っていただいて、うん、ウェボーさんの魅力を知って、
はい、
そしてまた別の魅力を大阪でビルボードで発見していただければというふうに思います。
はい、お待ちしてます、
はい。続いてお届けをしていくナンバーでございますけれども、
はい、
あなた色という曲でございます、はい。どういうナンバーでしょう。
これはですね、今回も 主人公というか登場人物ですか、
うん、
実は、1曲目にあった立ちこぎペダルと同じ僕の親友が、うん登場人物なんですね、
はい。
で、まあ、1曲目に関しては、まあ、その彼を主人公にして、
うんうんうん、
彼主観というか、
はい、
やるっきゃないよな、どうあがいたって漕いだ分しか進みやしないよなっていう、うん、そういうこうやるっきゃないかっていう思いを、描いてるんですけど、このあなた色はですね、これがでも自分の中でもまた新しい歌詞の書き方をした、曲で、まあ、登場人物2人なんですよ、ざっくり言うと、
はい。
でその僕の親友アイ君、
親友アイ君、
アイ君ですね、うん。もう一人出てくるのが、実は僕の、小学校の恩師、N 先生なんですね。
ほう。
で、まあ、この現実世界で言うと N 先生とアイ君は全く接点ないんですけど、
出会ってないですよね。
ないんですけど、
はい、
そのもし、N 先生がアイ君のかつての小学校の担任だったらという設定なんですよ。だからそのお互い僕にとっては思い出深いというか、まあ、アイ君は僕も今でもよく飲みに行くし、
はい、
まあ、N 先生もすごくお世話になったし大好きな先生だったんですよ。で、まあ、要はアイ君がこう仕事始めていろんなものを経験して、うん、いやなんかもうこんなことでいいんだろうか、俺これからやっていけるんだろうかって悩んで、うん、まあ、地元に帰った時に、あ、N 先生それは元気か、何してんだろうって言って連絡取って N 先生と会って、
はい、
で、まあ、さらにネタばらしをするとこうなんて言うんでしょうね、まあ、かつて N 先生に要は習った教わった小学校に N 先生とプラプラしながら行って、
はい、
でねえ、N 先生、なんか変なこと聞くけどさ、仕事辞めたくなったことってある？って愛くんに聞いて、
はい、
そしたら N 先生、うん、あるわよってこう言うわけですよ。
女性なんですね。
そうそうそう、
うん、
N 先生女性なんですけど、
うん、
あの、まあ、そういうふうにしてですね、こう、まあ、N 先生も結構いろいろあったりしたっていうのを聞いたんで、うん、まあ、そういうエピソードも自分の中であったんですよ、
はい、
の頭の中にあって、
はい、
でその悩む愛くんっていうのとをどういう風にこの曲の中で動かそうかなってなった時に、ふとその N 先生のことがポンと浮かんできて、だからこのあなた色っていう曲に関しては、登場人物2人でもちろんそのアイクも主人公なんですけど、立場としては N 先生が悩めるアイクに与えた言葉っていう歌詞なんです。
なるほど、
そうなんです。
それは実際に N 先生が言った言葉だったりするんですか、それともそれはもう上坊さんの想像、
もう僕の想像です。
あ、 これこういう風に言うだろうなっていう驚きをして参りたいと思います、
はい、
生演奏です、上坊さんであなた色。
どうして苦しいのかも分からずに泣いてませんか、一人でずっと戦ってたの、笑い方も忘れるくらいに、耐えることに慣れすぎて怖ばってしまったその心を温めてあげたい。瞳に夢を、唇に歌を、心に花を、あなた色の咲かせればいい。あなたが顔を向けてるその先こそが未来、幸せがそこにないのならば逃げたっていい、歩き出せる。傷ついたあなたにしか見つけられなかった優しさを。 ともして新しい夢を飾らない歌を心のつぼみをその手でその手で温めたら瞳に夢を唇
DJ のビス東京ライブ、お届けをいたしましたのは今日のゲストウェボーさんの生演奏でいただきました、あなた色というナンバーでございました。いかがだったでしょうか。続いては DJ のビス東京ライブをハワイでオンエアしてくれているケイズレイディオから毎週届けられます音楽と情報の定期便です。ケイズアロハハットライン
Aloha Hotline.
It's time to grab a surfboard.
Aloha, KZ Radio Kaoru です。今日はヨガのお話です。ハワイのビーチや公園ではサーフィンやパドルボードはもちろん、ビーチバレーやジョギング、ストレッチをする方、また気功をするグループなども見かけるんですが、最近はよく砂浜や芝生の上でマットを広げてヨガをしている方たちたくさん見かけますよ。海の音を聞きながら外でヨガをするのは気持ちよさそうです。日本もヨガ人口が多いようですが、ハワイもヨガスタジオがたくさんあって、ピンクや青のヨガマットを抱えて歩いている人をよく見かけます。そして最近はサップヨガも人気です。サップというのは SUP スタンドアップパドルボードの略で、その上に乗ってするヨガなんですね。つまり海の上に浮いているボードの上でするヨガということです。バランスを取るのがちょっと難しそうですが、水面の揺れと調和できるようになると自然との一体感を味わえそうです。そんなヨガブームに乗って、まもなくヨガフェスタハワイ2016が開かれます。5月19日から21日までの3日間、フォートデルーシービーチパークの芝生と海の2カ所で行われます。日本のヨガ界を牽引するケン・ハラクマさんをはじめ、女優の田中律子さん、サーファーでモデルとしても有名なアンジェラ・マキ・バーノンさんも講師として名前が挙がっています。ヨガ初心者から上級者まで楽しめそうなイベントです。もちろんイベントが開催されていなくても、ヨガクラスやサップヨガクラスなどはハワイでいつも行われていますので、ハワイでヨガ体験をしたい方はぜひどうぞ。アロハホットライン、ケイズラジオカオルがお送りしました。
The best variety of the music of tomorrow
DJ Nobis Tokyo Life。
明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ、
お届けいたしましたナンバーウェボさんであなた色というナンバーでございました。生演奏3曲も今日はいただいてしまいました、はい、いつもなんか大盤振る舞いですごく嬉しいです。
いやいやいや、もう
なんかせっかくだから生演奏をいつもやってくださるんですけど、うん、そう言ってね、なかなかそんなアーティストさんもいないので。
本当ですか。いや、せっかくだったらやっぱりライブで届けたいなっていうのはあるんですけどね。
音源よりやっぱりライブで聴いてほしいっていうのが、うん、ウェボ主義みたいなところは、うん、あるんですかね。じゃあ
ライブの方がいいと思います。
お
言っちゃった、
言っちゃいましたね。
ライブの方がいいと思うんですよ、
まあ
うん、
ライブでいいもの、一番いいものを見てちょっと土産に音源を買って帰るっていうイメージなんですかね。今何枚ぐらい音源出てるんでしたっけ。
まあ、自主制作なんで、はい、いろんな種類出してるんですよ。8種類くらいあるのかな。
結構ありますね。
そう
ぜひ皆さんコレクションしていただければと思いますよ、
はい、ぜひ
UEBO ウェボーさんゲストにお迎えをいたしております、はい、6月3日シングシンガーシンゲスト、ウェボーさんのワンマンライブが、はい、渋谷デュオミュージックエクスチェンジで開催をされます、はい、6時半オープン、7時半スタートということで、はい、金曜日の夜、うん、はじけに行っていただければというふうに思います、はい。そしてここから半年後11月の6日日曜日、番組主催でございますが、うん、ビルボードライブ大阪で、DJ のビーズ大阪ライブ2016、うん、ウェボーさんのご出演が決まっております。
いえいえ、
東京大阪で楽しみなライブが今年の後半にかけて、続いておりますので、はい、ぜひ皆さんウェボーさんから目を離さないでください。
よろしくお願いします。
してくださいね。さて DJ のビーズ東京ライブには名物コーナーがございまして、はい、のびーに聞けというコーナーがあります、
はい。
このコーナーはゲストの方に一つ質問を投げていただきまして、うんうん、その質問に僕は真正面から正直に答えないといけないというコーナーでございますが、
はい、
ご質問何かありますでしょうか。
はい、いや実はまあ個人的な話からなんですけど、はい、僕最近もうめちゃめちゃレッドホットチリペッパーズっていうアメリカのね、はい、バンドなんですけど、レッチリにアホほどハマっててもう本当にまあ音源を全部集めるのはもちろん、ちょっとアウトテイク集みたいなの買ってみたり、はい、DVD もこの間2本買って、書籍ね、もうレッチリなんて本当大物バンドだからいろんな本が出てるわけですよ。もうわーって買って集めて、自分でもちょっとこれおかしいなと思うくらいの勢いで、
万単位のお金をレッチリに
そう、頑張ってその中古で探したり新品で探したりいろいろなんですけど、いや楽しくてしょうがないんですけど、この集める過程も、
はいはい、
なんていうんですかね、久しぶりにここまでハマったアーティストっていうのはやっぱ久しぶりなんですけど、自分の中で、なんかもうあらゆる角度から彼らのことを知りたくなるんですよね、うん、
はい。
もうなんか願わくば彼らの仲間になりたいくらいのテンションなんですけど今、
ちょっとギター空いてないかなみたいな
もっとそういう感じそう、なんかでもそういうのってあると思うんですよね。その音楽から好きになったんですけど、うん、だんだんその人どういう人生歩んできたのかなとか、うん、そういうところから来てるのかなこの歌詞とかいう風に聞いてて、もうよりその双方向的にというか、人間性から音楽からもう本当にそのレッチリっていう、もう生命体を好きになっていくみたいな感じなんですけど、こうノビーさんの中ではそういう風なレベルで好きになった人とか、死ぬほど掘り下げた人とかっていますか。人っていうか、まあアーティストじゃなくても作家でも何でもいいんですけど、
あ
スポーツ選手とかでも何でもいいんですけど、
僕はですねビリー・ジョエルなんですよ。
おへ、
ある日小学校6年生ぐらいだったと思うんですけど、うんうん、NHK かなんかのドキュメンタリーで、うん、ビリー・ジョエルに密着24時みたいなのやってたんですよ。
それ何年ですか。
93年4年ぐらいですかね。
93年4年、曲で言うとどんな
あのですね、リバー・オブ・ドリームスっていうアルバムが出たあたりの、うんうん、そのアルバムを作るビリー・ジョエルをこう密着をしているみたいな番組があったんですけども、うん、それを見てなんだこのおっさんと思って、うん、めっちゃ歌うまいし歌作ってるやんみたいな感じで、うん、そのリバー・オブ・ドリームスを買ったんですよ。
お
で買って聞いてると、何回聞いても新しい発見があるし、で当時の CD って日本語の訳がついてるカードとかが入ってて、まあ今でもあると思うんですけど、はい、それを見て、そんなに英語できなかったので当時は、うん、あこういうふうなことを言ってんのかとか、
はいはい、
これはこういう、例えばマネージャー、お金を持ち逃げしたマネージャーのために書いた歌とかがあったりとかして、
えどういうことを歌ってるんですかその中で。
もうマネージャーの名前チャーリーっていう名前がバーンって出てきたりとかして、うん、まあお前はお前で幸せにやればいいけど俺はもう知らねえからなみたいな感じで、結構突き放すような曲で、でも他 の, そのピアノマンとかね、ああいうあんな綺麗なメロディーを書く人が、うん、もうバーンジャジャジャジャーみたいな感じの歌で、お前はもう知らんぞみたいな感じで、
ロックローラーですよねあの人ね。
そうなんですよ、
一般的なイメージと違って、
そう、うん、ライブとか見てるともう、あいくつですかみたいな感じの、見た感じおじいちゃんみたいな感じなのに、すごいパワフルに歌うし、うん、声も出てるし、どんどんどんどんのめり込んでいって、うん、それこそもう70年代80年代に出したようなあの辺のアルバムとかも全部買って聴いて、ベストも買ってみたいな感じで、うんうん、DVD も買ってって言って、でもまだねライブに行ったことがないんです僕。
あんまり日本に来ないです
ね。そうなんですよ、うん、でこれが最後かもしれへんって言われた来日ツアーがあったんですけど、その時もやっぱチケット取れなくて、
うん、あもう一応抽選に申し込みはしたんです
。しました。
ああしたんだ。
そうなんですよね。わー参ったなと思って、だから生きてるうちに、彼が生きてるうちに、うん、毎年年末にニューヨークのマディソンスクエアガーデンでライブやってるんですけど、 そこに行きたいなっていうのはありますけど
ね。本場の空気で歌うのはね違うでしょうね。
そうですよ、やっぱりもう大スターじゃないですか、アメリカでは。知らない人はいない。
まあ、確か
そういう人の歌をやっぱりニューヨークのど真ん中で聞きたいなっていうのは。
ビリー・ジョエルなんですね。
ビリー・ジョエルです。はい、まあ、レッドホットチリペッパーズにドハマりをしているウェボーさん、今日ゲストにお迎えしております、はい、ぜひ皆さんウェボーさんのライブにお越しをいただいて、ウェボーさんのルーツを感じながら音楽を聴いていただけるというふうに思います。
はい、
6月3日デュオミュージックエクスチェンジ、
はい、
DJ のビズ東京ライブを聴いてきたと言って前売りを予約していくと特典音源がもらえますよ、はい、
まあ、
別にあの聞いてなくても予約していくと、
はい、もうホームページからすごい簡単にゲットできるので、
特典音源がもらえますのでぜひチェックをしてみてください、はい、このナンバーを最後にまあお届けをしていくんですけれども、はい、どういうナンバーでしょうか。
はい、
置き手紙ですね、
はい、今日だから都合4曲ここでご紹介いただいたんですけど、うん、この1曲は、完全に僕が主人公の牧主官ですね、という曲でして、うん、まあ置き手紙、歌い出しがさらば愛しい日々を僕は行くよ次の街へっていう風に歌うんですけど、うん、なんでしょうね、あの、まあ、街へ行くと言いつつその次の環境とか、はい、ステップアップする時とかって、うん、別に全く絶縁するわけじゃないけど、うん、その環境が変わるっていうことは周りにいる人も変わりますよね、
まあ、そうですね、
っていうことをやっぱ深く考えるわけですね。やっぱすごくそれまでその人に世話になってて、うん、別に縁切るわけでもないし、うん、これからもいい友達でいたいけど一緒に仕事をしたりとか、
うん
うん、何かを一緒にするっていう段階ではなくなるわけですよね、うん、でなんかすごくそれを感じるんですよ。その周りの友達でもなんか惜しいのになって思ったり、自分でもそこでつまずいたりっていうのはあるんですけど、うん、と思うのは大抵なんかでもこの人世話になってるしとか、
うん、
でもなんかこの人とやってたいからみたいな、
うん、
違くないみたいな、何したかったんだっけみたいな、
うん、
いいのそいつと仲良くしたいから音楽やってんのみたいな、
目的に立ち返れよ、
そうそうそう、うん、でそれって、うん、言い出すことも必要だし、
うん、
それはきっと自分が誠実に言えば分かってくれるとは思うけど、うん、たまには分かってもらえない時だって絶対あるし、
うん、
なんだよこれまでいろいろやってるのにみたいな、
うん、
の捨ててくんだなみたいなことになりかねないし、
なるほど、ね、
そこはでも誠実にやるしかないけど、うん、それでも俺は行くんだっていうのは、俺やりたいことがあるんだっていう、そういうことを歌ってます。
勇気のいる一言だったりしますよね、そういう、
うん、
仲のいい人に対して、うん、俺は別にやりたいことがあるって宣言をしてしまう。
いつだって残酷だなと思うけど、まあそういうところをちゃんと歌うことこそ本当の意味でこうなんていうんですかね、聞いてる人が、
うん、
ああそうだよなって思ってもらえる部分だと思うし、うん、なんか都合のいい誰が好きとかそういうことよりずっと歌いたいことだなと自分が思って、なんか突然この突然ごめんなさい、変なこと、刺激的なことを言い出しましたが、
そういう
のが僕のすごく歌いたいことの一つだなと思うし、まあ、僕のその本当に本質的な意味で歌詞で言いたいことの一つというのは寂しさなんですけど、寂しさと向き合うとか寂しさそのものを歌うとかいうことなんですけど、はい、まあ、そういう意味では自分のその言いたいなっていうテーマにすごく添えてることかなとは思います。
うん、お届けをして参りましょう、はい、ラストのナンバーです。今日これは音源からお届けをしてまいります、はい、ウェボーさんで置き手紙でお別れでございます。今日のゲストウェボーさんでした。
ありがとうございました。はい、ありがとうございます。
さらば愛しい日々よ、僕は行くよ次の街へ、寂しくたって胸は軽い、言葉に涙を流す日もあった、出口ない問いに溺れ塞ぎ込む日もあった、だけども歌に恋したあの日